ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、ハンスケと何を言ってんの
2人いるぞ。
はい、スノーです。
はい、もう12月ですよ。
はい、
びっくりしました。第何週間見てみたら12月1日第1週でございました。ということで今週は映画とか DVD とか、まあ、エンターテインメント系をご紹介する週になります。はい、私はちょっと映画も見れていないので、今週は先日見に行きました舞台のお話を、
はい、
まあ、めったに見てないから初ですね、映画以外。
ああ、そうです。
映画とかテレビ以外
そりゃそう。
っていうのを、まあ、今週はご紹介したいなと思っておりまして、はい、スノーさんは以前ちらっと話題に上がっておりました、
はい、
ドロドロ系の完結編でいいんですか。
完結編ですね、はい、
はい、ということでちょっとこれまでとは違うかもしれませんが、はい、一応第一週エンターテインメント系で始めたいと思います。
スノーさんのフォトスクランブルは毎週日曜配信。日本の写真文化をぶっ飛ばせ。
はい、今回私のご紹介するのは舞台でございますって言っていいのか、よくそれすらもよくわからない、
はい、
そもそもこういう劇場で何かを見るとかいうのがほとんどありませんで、まあ、それ自体後悔したぐらいすごい良かったんですけど、
はい、
なんて言うんでしょう、あのパフォーマンス、
はいはい、
舞台、なんて言ったらいいのかよくわからない、
はい、
すごいエンターテインメントなステージを見てまいりました。
はい、
このパンフレットに書かれている文章でご紹介しますと、
はい、
韓国の伝統的リズムサムルノリをベースに、世界共通言語である笑いのエッセンスを加え現代風にアレンジしたノンバーバルパフォーマンスというご紹介になっております。
はい、
ナンタというね、韓国の舞台を見てまいりました。
はい、
名古屋の方でやって、
うん、あ、名古屋まで行ったんだ。
名古屋まで行ってまいりました。
うわ、それは大変。
これね、まあ、韓国のなんていうの、こういうのは劇団って言えばいいの、
まあ劇団でしょ、
ね、になるんですかね。はい、中で唯一日本人の女性がキャストとしてステージに上がられているんですが、その方が名古屋の出身の方なんですって。
あ、なるほど。
岩本さんっていう女性なんですが、はいはい、それで凱旋
公演
みたいな、去年が東京大阪だったかな、
うん、
で名古屋でできるっていうことでなんかすごく話題になって満席。
あ、そう、いや、それは嬉しい。
初日に行ったんですが、
うん、
その後の日程も全部満員御礼ということになっておりました。
はいはいはい、
まあでも韓国の舞台なので、うん、どんなのだろうと、
うん、
すごいこう不安というか、
そうです、あ、分かるだろう。
そうそうそうそう、このね、パンフレット買ったらそういうふうに書いてあるんですけど、
うん、
まさしくその笑いが、まあ、世界共通言語と、まあ、このパンフレットで紹介になってましたが、はいはい、僕がですねちょっと諸事情あり、スタート時に入れなかったんですよ。
あ、そう
で、一緒に行った、ま、あのみんなのダイエットの 永井先生も一緒に行きまして、はい、永井先生の方にも先入っててもらって僕は後から入ってった感じなんですが、その劇場の人に席まで案内していただくので、はい、こっちの入り口からお願いしますって少し回って、パカッと扉を開けた瞬間、
はい、
韓国語なんですよ。
ああ、なるほど。
わおと思ってやっぱり韓国語か、
あ
これ見てられるんだろうかとかなり心配したんですが、あまあ一瞬でしたねその不安は、は
い、あそうなんだ。へ
え。まあざっと言うとコックさんたちのお話、
はいはい、
ホテルのキッチンなのかな、
はい、
要は結婚式のお料理を6時までに出さなきゃいけないんだけども、はい、いろんな、出来事があり、
はい、
ドタバタになるんです、
はい、
で、包丁を使ったりとか、まあ、キッチンの道具を使ったりとかして、音楽に合わせてこうリズムを取ったりとか、
はい、
するのが基本的にな流れなんですけど、はい、まあ、いろいろあるんですよ。そのスタントっぽいのがあったり、その、はい、喜劇というかコントみたいな部分もあったり、その音楽を聴かせるっていうか、その、うん、ストンプって言えばいいんですか、うん、そのいろんな、そのキッチンにありそうなものを叩いて演奏する部分があったりで、はい、中にはマジックみたいなのがあったりとかね、
はい、
そんなのがこういろいろ組み合わさったステージだったので、これを何と表現したらいいんだろうっていうのが冒頭悩んだとはそこら辺なんですけど、はい、で本当にね韓国語も、まあ、韓国語自体もそんなにその喋ったりとかいうこともなくて、
うん、
その動手振り身振りだったりね、そんなのでこう見ててちゃんと伝わってくる感じのものなんですけど、その韓国語自体も、まあ、使うのは使うんですよ、
はい、
でそれをうまくその分かんないから面白いっていう風に使うんですよね。まあ、観客もこうステージに上がったりとかするコーナーみたいなのもあったりとかするんですけど、要は観客とのやり取りみたいなのも結構あるんですよ、
はいはい、
で、そういう中でそのうまく韓国語をこうなんかこう伝えようとするんだけど、観客がうまくそれに動けない時にその韓国語で文句言うみたいな、それがすごいコミカルな感じの手振り身振りで言うするもんだからすごくおかしくて、あなんかこう韓国語と、まあ、日本に来て韓国語でやることでその伝わらないとかいうよりもそれを武器にしてるというか、それをこう笑いに使ってたりするっていうのはすごくね面白くて、でたまに日本語使うんですよ、片言の日本語ね。それもまたなんかアクセントになって面白かったりとか。でもねそのおかしいとか面白いとかいうだけじゃなくて、その見せるとこは見せるっていうのかな、はいはい、その、まあ、さっきもちょっと言いましたけど、包丁でこう野菜をバーッと、はい、音楽合わせて叩くんですけど、浅草でしたっけ、雨切り
の
あのタンタンタンタタンタンってなんかリズムカルに、はいはいはい、あれなんか客寄せのためにそのリズム取って切るみたいな、
はいはい、
昔からのやつがあると思うんですけど、あれに近い感じのものとか、もっとこうハイテンポな、ノリのいい曲に合わせて切ったりとか、まあ、いろんなパターンがあったんですけど、まあ、本当にその叩いてるこの野菜がなんて言うんでしょうね、紙吹雪みたいにファーッとなったりとか、はい、まあ、すごく見てても楽しいし、その音楽としてこう見ててもかっこいいっていうかね、
うん、
で、まあ、太鼓を叩くところなんかも結構その太鼓自体にこう水を置いとくのかな、
うん、
でなんかこうバーッと水しぶきを上げながら太鼓を叩くところとかすごいかっこよかったし、いやなんかこういうの今まで見てこなかったのってすごく、
はい、
損してるかなみたいな。
あ、まあそうですね、やっぱり
なんかねこういう、まあでも当たり外れもあるんでしょうけど
、いやまあこれだともうだいぶ前にすごいブレイクして、だいぶ前っていうかね何年か前ブレイクして、
うん、
あの日本、まあ、世界って書いてあると日 日本だけじゃないというか韓国だけじゃないというか、
うん
ね、どこに行っても通じるクオリティってことなんでしょ
う
ね。
うんうんうん、本当にその全然世界でやって通用するんだなっていうね、うんそのまあ、パフォーマンスとして見ててすごいかっこよかったり面白かったり、うん、なんか本当にいろんなものが要素が入ってて、はいまあ、あっという間のこう時間の経ち方っていうかね、
はいはい
まあ、もうなんかもっと見てたいっていう
なるほど
感じが
してそれはなかなかあれですねもっと見てたいって思わせるパフォーマンスってなかなかないです
よね。うん、もう本当にこう、はい、なんていうんだろうな、なんだ、心地いい感じがするんですよね。はい、その、テンポがいいっていうのもあるし、うん、そのいろんなそのかっこいいのがあり、まあ段球がうまくつけられてるって言ったらいいのかな。すごく引き込まれる感じがあって、その最初のこう見てられるのかなっていうのがもう思ってたのが全然違ったっていうね。うん。で本当にね印象的だったのが子供がねキラキラ笑うんですよ。
なるほど。
だから本当にそういう分かりやすい感じなんだろうなっていうね。でやっぱりそのそういう太鼓を叩くシーンとかそういうとこではもうみんなピーッと見てるし。
はいはい。
うん、そういう風にお客さんと何かをやるときにはもう本当に子供がケラケラ笑うぐらいこう引き込まれる感じっていうのかな、うん、これはねものすごく良かったしいい経験させてもらったなっていう、ね、いやもっとこういうのいろいろ見とくべきだったなとこの年になって今更なんですけど
まあそうですねライブでないと多分伝わりにくい
あですね
かなりあるでしょうしね、
うん
こういうのを映像にしちゃうとなんかよほどうまく撮らないと
あ多分そうですね、まあ、その演奏のシーンとかねそういうのはいいんでしょうけどでも本当に、その合間合間に入るそのお客さん客席と の, そのやり取りっていうのかなそれがすごいうまいんですよね。要は客席3つぐらいに分けてここを拍手で今度こっち拍手みたいなのあるじゃないですかよくあるパターンなんですけど、はいはい、要はその拍手させようとしたら思うような感じの拍手にならなくてふてくされるみたいな、はい、そのやり取りがねやっぱすごく面白いんですよね、うん、でなんかもうお前その数少ない日本語を喋るのがお前帰れみたいなの言うんですよ。でそれがすごくなんかそれだけ言葉だけ取ったらすごいなんかなんだよみたいな感じになるじゃないですか。もうそれ大爆笑なんですよね。だからそういったなんかその客席を引きつけるこう力っていうのかななんかすごいなと思ってね見てましたけど、いや本当に面白かったですね。これチケット7000円かなんかだと思ったんですけど、はい、もう今出てないのかな確かそれぐらいの値段だったと思うんですけど、うん、全然あれですねこういう舞台のってすごい高いなと思ってたんですよ。映画とか1800円とかじゃないですか、まあ、やっぱ舞台、まあ、その値段でっていうのはよく行かれてる方からしたら何言ってんだって怒られそうですけど、
はい、
これまで見てきてなかったたものからするとやっぱりすごく敷居が高い感じがしてたんですけど、あこういうことだったんだってその7000とかねそういうぐらいの値段のする舞台ってこういうものなんだなっていうね、
はい、
すごく勉強になりました、
はい、
ですごく楽しめたので本当にあっという間に終わっちゃったというかね、まあ、本当にもうなこれだから本当にねチケットその次の日とか残ってたら行こうかなって思ったぐらいな、それぐらいの勢いのハマり具合でしたね。面白かったですこれ。
それはいい経験をしました
、うん、なのでこれもう来年来たらもうリスナーさん集めてみんなで見に行こうみたいなのをしたいなみたいなね。
そっかそっか、
うん、いや本当に面白かったですね。で、うん、4人のコックさんが出てくるんですよね、うん、男の人コック、3人と、
はい、
女性のさっきご紹介した岩本さんっていう名古屋出身の女性の方が出てくるんですが、はい、やっぱりこうみんなそれぞれ、まあ、 キャラがあって、あのイケメンの男の人がいたり、その、はい、ちょっとボケな感じの人がいたり、はい、あの客席を笑わすような人がいたりとか、はい、でまあその男性キャストからこうなんか憧れみたいにされるこの女性キャストみたいな感じだったんですけど、
はい、
でもやっぱりこう舞台に立つ人ってかっこいいね、はい、あのコミカルなこと、その男性のボケみたいな人とかだと本当にコミカルな感じなんだけど、やっぱかっこいいなと思ったね。あの岩本さんもすごいかっこよかったし、はい、あの本当にやってることをおバカだったりするんですけど、はい、やっぱステージに立ってる人ってかっこいいなと思って、
まあそのプロフェッショナルっていうものでしょうね、
うんうん、本当にプロのステージを見させてもらったという感じですね、はい、だからそこにまあね、なんか日本人のキャストでこう頑張られてる方がいらっしゃるっていうのはすごくね、なんか嬉しくもあり楽しもありとか、
そうですね、
感じがしましたね、はい、なんかまた来年とか来た時はぜひご紹介したいと思いますので、
はい、
ぜひこのスクランブル総力を上げてみんなで見に行こうみたいな、はい、こういうのみんなで見に行くのも楽しいかなと思う、
ね、まあ確かに、うん、そうですね、東京をね来てくれると、
う
ん、
そうですね、
ありがたいですね、
去年
名古屋まで行く、うん、
去年東京大阪とかでやられてたみたいなので、もしかしたら東京でもあるかもしれないのでね、また、来年こちらで開催されるようであれば、早めにチェックをしてご紹介したいと思いますので、はい、ぜひその時を楽しんでみてください、はい、ということで今週私はナンタ、
はい、
面白かったですよ、クッキンナンタが正式名称なのかな、
はい、あ、そうですね、そうみたいですね、ホームページだと、うん、そんな、
英語で大文字で NANTA で検索してもらえば多分すぐ出てくると思いますので、サイトの方もチェックしてみてください、
はい、
ということで後半はスノーさんのドロドロ、
はい、
完結編ですが、
はい、完結編です、
あれやっぱね、うん、いろんな番組で話題になってたね、
ああ
やっぱすごいドロドロだねみたいな、そんな感じでバラエティ番組かなんかで話題になってるたのが2回か3回ぐらい見かけたことは、あ、これスノーさんが言ったやつだとか、
そのバラエティ番組では
話題になってましたよ、
はい、なるほどね、はい、まあ脚本がね、まあまあさっきも言いましたけれども、あのこの、あ、さっきもね、これ番組行った時も言いましたけれども、大御所の脚本家、うん、中島さんという方なので、まあ大河も、うん、いくつも手掛けていたような方なので、
うん、
これもう最初に言ってしまうけど、これ元に現代版大河にしてもいいんじゃないかぐらいの波乱万丈なんですよ、
うんうんうん、
でここに震災とか原発事故とかそういうのを絡み合わせればすごい大河になり、大河ドラマになりそうとか思って、
うんうんうん、
今からなんか続編を期待してるんですけれども、
うん、
まあ、この間は途中だったんで、
うん、
話としてはこれから楽しみみたいなことで終わった、
う
ん、いや、
タイトルからいきましょう、タイトル、
あ、そうですね、ごめんなさい、赤い糸の女という、
うん、
はい、お話を
ドロドロの、
ドロドロの
昼の連ドラ、
はい、はい、そうですね、
はい、
まあ、いきなり話し始めたらわけわかんないと思う、まあ、主人公3人で、
うん、
女子大生3人なんですね、
うん、
で、名門の信州上田の名門のからのお嬢さんと、横浜のこうお金持ちな整形外科医のパパを持つ女の子と、
うん、
であとこうちょっと謎の美女の、
うんうん、
影のあるというか、なんか裏で何してるかわからないちょっと怖さのある、
うん、
女の子の3人が一つの寮で寮の一つの部屋をシェアして暮らし始めるんだけれどもっていうところから来て、うん、そこに男性関係がこう、最初はその育ちのいい子のフィアンセと として登場するだけのところからなんだけど、
うん、
なぜか、風俗に通うのが好きで、
うん、
まあすごい絶倫君なんですね。で風俗に通ったらその風俗で働いていたのがルームメイトのその謎の美女 で、 でその謎の美女がそそのかして、あその一緒にいた横浜のね整形外科医のこうところお嬢さん、志村由美って言うんですけれども、うん、三倉佳奈さんがやってるんですけど、
うん、
その人をそそのかして、
うん、
その彼氏と関係を結ばさせるという、
うん、
でまあ、結局自分その謎の美女もですね、
うん、
自分は風俗で彼の相手をしているので、
うん、
1人の男性に対して3人の女の子が絡むという、
うん、
いきなり最初からここ女子大だろうみたいな、
うん、
女子大でこれでいいのかみたいなすごい展開なんですけど、
うん、
まあ、途中でね、まあ、その関係が上田出身のこう名家 の女性にバレちゃって、
うん、
まあ、わざとバラすようなところがあるんですけれど、
うん、
そのために、まあ、一時期その3人の仲がバラバラに、まあ、当たり前の話なんですが、
うん、
バラバラになりそうなのに、
うん、
もうそんなことやってられないわってなりそうなのに、
うん、
なぜかそのメイケル女の子は他の2人に対して、
うん、
まあ、反省しろと、
うん、
で、私の結婚を心から結婚というのはそのフィアンセね、絶倫の彼と結婚を心から祝ってくれるんだったら許してあげるみたいな、そういう話で誓約書とか書かせてですね、
うん、
でそれで丸く収まるんですよ。なぜかよくわかんないんだけど、
うん、
でそこで丸く収まったところで、じゃあその結婚を祝うためにって言って、海岸でびっくりパーティーしましょうみたいな話になって、
うん、
びっくりといえば落とし穴だわって、ま、なんでそうなんだっていう感じはするんですけど、
うん、
落とし穴だわっていう話になって、
うん、
これまあ伏線というか実際にそういう事故があったんで、誕生日祝いに海岸に落とし穴を掘ってびっくりさせようとしたら、
うん、
それに起こして死んじゃった人がいるんですね、実際に。
ほうほうほう。
はい、しかも夫婦で、
うん
うん、っていうのがあったんですけれども、それと全く同じことを、やりまして、
うん、
なんとそのフィアンセじゃない、上田出身のその本来はそのフィアンセ絶倫の彼と、
うん、
結婚するはずのフィアンセ名家の子女がですね、
うん、
女の子が穴で埋まって死んでしまうという、もうすごい、まあ、それで、まあ、殺人なのか事故なのかみたいな話なんですけど、
うん、
その彼が僕が被ると、
うん、
穴を掘ったのはその2人なんだけれども、
うん、
僕が計画して僕が掘ったことにするからって言って、
うん、
まあ、過失致死かなんかで、
うん、
刑務所に入っちゃうんですけれども、
うん、
まあ、それが結局ね、残った2人の人生をいろいろ狂わせて、
うん、
その整形外科の方の娘さんは、
うん、
買い物依存症になって、一応企業に就職するんだけど、
うん、
なんか証券会社に就職するんだけど、
うん、
ひたすらなんていうの、買い物依存症で、
うん、
借金が膨らみ、
うん、
謎の美女はですね、なぜかいつの間にか法律事務所とかで、
うん、
こう就職してて、
うん、
結構やり手なことをやって、やり手ババアみたいな感じになってるんですけれども、
うん、
実はその謎の美女っていうのは昔の女の、昔その、なんだっけ、志村美優っていうその、うん、まあ、ヒロインなんですけれども、
うん、
その整形外科医の娘と中学校で同級生だったんだけれども、
うん、
ものすごく見た目が悪かったので、うん、まあ、中学校の中です、こう豚し、たまたま同じ志村という、
うんうんうん、
でまあ豚志村って呼ばれていていじめられていたというところから全身こう整形美女として蘇って、
うん、
まあ、彼女にその、整形外科医の娘の彼女に、まあ、つきまとうというかストーカーのように、
うん、
こうくっついてくるっていう、そういう、うんうん、ずっとそれに翻弄されるというお話なんですけれども
、うんうんうん、
まあ前置きが長くなっちゃったんですけれども、うん、でその死んじゃってから、買い物依存症から抜け出せなくて、うん、借金がかさんでもうどうしようもない状態になったところに、うん、その謎の美女が私の事務所で何とかしてあげるからみたいな話で声をかけるんですけれども、
うん、
で何とかしてできましたという話でね、
うん、
あ、よかった、私の借金は何とかなったわっていうところで、実はそれが罠で、
うん、
あなたの借金を肩代わりしたのはその、謎の美女で、ね、法律事務所に勤めてる彼女が会社の金を使い込んだんだと、
うん、
私があなたのために会社の金を使い込んだから、だからあなたが、うん、今度は私を助ける番よみたいに絡め取られて、
うん、
まあ、そういう結局その借金を返すために売春をさせられたりとか
うん、
まあ、ちょっと普通の状態ではありえないという、うん、展開がいっぱいあるんですけれども、
うん、
そこら辺のこうこれ普通じゃないよねっていうか、非常になんて言うんでしょうね、こう欲と金っていうところがこれでもかっていうぐらい出てくるところがあって、そこからいきなりもうそれで、自分に嫌気がさしたその、整形外科医の娘の志村由美っていう子は、
うん、
たまたま自分の 母親が、まあ、もう離婚してるんですけれども、
うん、
自分の生みの母親がいる信州上田の方に、
うん、
まあなんて言うでしょうね、こう、まあ、逃げ出すというか、
うん、
そういう、もう都会での生活に疲れ果てて、
うん、
そっちに移住したところからちょっと第2部っていう感じで、
うんうん、
話が変わっていくんですけれども、うん、まあ、そこの中で出てくるのは今度その上田で過ごす中で、上田紬っていうの織物ですね、
うんうん、
先生のところに弟子に入って、
うん、
そこで会った青年がその上田のすごい山の中で自給自足の暮らしをしてるっていうんですね、うん、で、自分電気もガスもないって自分で作った作物で、
うん、
暮らすためにもともとなんか銀行員かなんかだったんだけど、
うん、
その定着する農村定着プロジェクトみたいなのあるじゃないですか、
うん、
でそういうので来てて、でその彼とまあ会うことで何て言うんでしょうね、その自然っていうか自分本来の姿っていうのはきっとここにあるに違いないみたいな、そういう、まあ、一つの幸せを見つけるわけなんですけれども、うん、そこにまたそのこうしがらみが、
うん、
また昔のねその彼女を使って買収させていたその古い友達というかが、
うん、
絡みついてきて、ちょっとテーマとしてはその欲望、人間の欲望だったり、
うん、
まあ、お金だったりそういうもの対その自然の中で暮らすっていう、別にお金もいらないし、なんていうんでしょう、電気も水道もいらないんだみたいな、
うん、
そういう自然の暮らし、自然の中での、で人間としてのこう精神的な従属を味わうっていうところのこうせめぎ合いになっていくところがね、
うん、
なかなか、まあ、脚本家のなんていうんでしょうね、こう 一つのテーマとして裏のテーマとしてね、うん、出てきてですね、うん、そこら辺からすごくまあ、相変わらずドロドロなんですけれども、うん、どっちが勝つんだろうっていうかね、
うん、
欲望が現代非常に現代的なというか、まあ、ある意味バブル的な欲望が勝つのか、
うん、
それとも、まあ、今割と流行りって言えば流行りですよね、そういう生活が、
うんうんうん、
で育まれる愛が勝つのかっていう、うん、そこら辺のこう大きな価値観のぶつかり合いになるというところで、
うん、
目が離せなくなるですけれども、表面上はもうただひたすらそんなことあるわけないだろうみたいな
うん、うん、
人だとか出来事が次から次へと起こるので、
うん、
もうまあそこだけ見ていればああいつもの昼ドラっていう感じなんですけど、
うん、
セリフの端々にまあこの間も前の時もその、なんだっけ関東大震災の時に殺された、
うん、
こう特攻警察にね、
うん、
それに乗じて殺された無政府主義者の話とか出てきたんですけど、
うんうん、
まあ、今回もその電気やガスを使わない生活みたいのが、
うん、
もう、まあ、敵だみたいなそういう言い方をするんですね、うん、その、うん、まあ、悪のヒロインっていうか、
うんうん、
がそんなものを私が今まで私自身がお金と何でしょう、こう自己顕示欲のために自分の体や顔をね何千万もかけてね改造してきたのに、
うん、
あなたがその自然の中で暮らすことでね幸せだとか愛にあふれてるとかいうのなんて許せないとか言って。
うんうん
そんなものはぶっ壊してやるみたいな話になって、
うん、
こういうセリフとかが出てきたり、
うん、
なんでしょう、結構ね電気に関するこういろんなねあれがね、
うん、
ちょこちょこ出てくるセリフの中でね、
うん
こう非常に立派なオーディオを用意しておいて、
うん、
電気もなければこんな音も聞けないでしょうみたいな話とかですね、
うん、
結構面白い、ああなんかこれ、まあ、結局まあ現代的なものの中現代的な問題っていうのをうまく昼ドラなりに
、うん、
埋め込んで見せてるんだなっていうのは結構ありましたね、
うん
うん、まあ最後はあまりにもあっけなく大断言なんですけれども、ただ終わり方としてはですね、
うん、
そのこうずっと最初に出てきた上田のその名家のね女の子 の,、うん、の実家と関わりがありまして、
うん、
結局ね、そのまあ見た人は知ってると思うんですけれども、
うん、
まずそこの名家の娘は、
うん、
志村由美っていうヒロインによって、まあ、殺されたも同じことなんですね、事故なんだけれども、
うんうん、
でその姉がいるんですけれども、
うん、
その姉はなんとねその志村由美のヒロインの生みの母に殺されてしまうっていう、
へ
えっていうすごい話なんですけど、
うん、
で誰が残ったかっていうとその2人の娘を殺されてしまった、
うん、
おばあちゃんが、
うん、
認知症になってその家にポツンと残るっていう、うん、ことになるんですけれども、
うん、
なんか結構ねそこら辺がこうなんていう新旧交代でもないけれども、
うん、
それでいいのかみたいな矛盾を感じさせつつでもそうするしかないのかみたいなね、
うん
うん、そういう無情みたいなものも感じるし、
うん、
まあ、これなんか時代劇として見れば、うん、脚本書き換えればなんかいろいろありそうな、うんね、そういう時代も あったんじゃないだろうかっていう、
うんうんうん、
現代だけじゃなくて昔からこうだったのかもっていう、
うん、
そういうすごく深読みすれば、
うん、
思いましたしね、
うん
うん、まあやってることはすごいはちゃめちゃっていうか、 ここまでできたら実に楽しいだろうなっていうぐらい、脚本にしてもそのやってる演出にしてもここまでできたら、あの制約とか NHK とかだとやっぱり大河裏クラスになると相当制約があるみたいじゃないですか、
うんうんうん、
でもこの枠だと本当にやりたいことをやりまくれるんだなっていうのはちょっとびっくりしましたね。
なるほどね。
あの、まあ、まだ全然 DVD 化とか全然話にはないみたいなんですけれども、
うん、
こうそこのホームページとか見るとこういっぱい DVD 化を望みますとかそういう、うん、あれがありますし、
うん
うん、
じゃあ結構そのドロドロだけじゃなくみたいなところには行ったんだ。
あ、まあ、終わりの方はのそのね、価値観のセミナーみたいなのが非常に見ていてこう手に汗握るっていうか、あ、そうか、そこすごい、あの生活というかね、
うん、
価値観というのは価値観というかなんていうかな、あの現まあバブル的なもの対、
うん、
こうナチュラルな思考というか、うん、今流行りっていうか今流行る、うんうんうん、と、どっちが強いんだっていう、うん、ある意味そっちの人工的なものというかね、
うん、
極めて金に目が金とかそういう、こう権力とかそっちの方が、
うん
強そうなんだけれども、
うん
うん、まあ、最後は、愛が勝ちましたっていう、ちょっと僕としてはなんだそうかいっていう感じがするんですけどここでもっとなんかもうどうしようもなくなるところまで行ってほしかったという気はするんですが、
ブラックの方に行ってほしかった
でもね、2人のね娘が最後の方登場してるんですけれども、
うん、
まあ1人はそのもともとね、美人なこう可愛い人なので、
うん、
娘も可愛いんですけど、
うん、
その整形美女の方の娘っていうのが、
うん、
まあ、これまたまあなんか子役の人には申し訳ないんですけど、
うん、
いやよくこういう不細工な人 を見つけてきたねっていう感じ
そうなんだ
そうでしかもセリフがすごくて、なんでこんなブスが私の子供なのよってあんたの顔を見るたびに思うわよみたいな、そういうすごい、これ大丈夫か役とはいえ大丈夫かとかってすごい心配になっちゃうんですけど、でもそこら辺のそのね、こうそこまでできるっていうのはやっぱり脚本家とはしては非常に面白い、演出にしても面白かったんじゃないかっていう。
ああ、そうね、なんかそういうのってカットされそうな感じですもんね。
そうそう、う
ん、
ここまで行っていいのか。でも実際はそういうことあるじゃないですか、
うんうんうん、
生活っていうかね、いじめにしても
何
にしても
、うんうん
うん、そういう意味ではそういうものをこう包み隠さずも出せるメディアっていうのがあってよかったと、
うん、
ちょっと思いましたね。これ見てなんかいじめてやろうとかなんか思うっていうよりは、その、うん、悪なら悪の方の悲しみとか、
うん、
こう そこにあるこうすごくこう深い、
うん、
でこう屈折したものっていうのが、
うん、
一応描かれているし、
うん、
こうもしかしたら現実の方がそれを凌駕してるようなね、うん、ご時世もありますからね、
うん
だから、まあ、そういう意味ではこう絵空事ではない、
うん、
だけどそれをエンターテインメントで見せられるこう、ね、そういうメディアというかそういう社会で良かったんじゃないかという気はしました。
なるほどね、うん、なんかそんな方に行くとは思ってもいなかったんですが、
はい、
まあ、でも結構話題になったんで結構視聴率も良かったのかもしれないなと思ってね。
あ、まあそうですかね、はい、まあなんていう、まあ、キャストもそれなりにこうそれなりに言ったら怒られるんだけど、
うん、
皆さん実力派の方ばかりですし、
うん
うん、なんて言ったらいいのかな、まあ、全体的にこう破綻だらけなのに破綻がないっていうのが、
うん、
ストーリーとかそういうのは破綻だらけ なのに、
うん、
その自然に見ていられるっていうのが不思議な世界です。
うん、
そういう。まああと僕はあのこれあの信州上田後半ずっと信州上田舞台だったんで、
うん、
あの別所温泉っていうすごい ひなべたいい温泉があるんですけど、
うん、
そこも舞台で、あここ知ってるみたいなのがいっぱい出てきたんで嬉しかったりしますし、うん、あの自然の中で暮らすっていう一つの何て言うんでしょうね、こうに対する憧れみたいなのをかきたてるような内容でしたね。
うん
うん、まあいろいろその限界集落についてのちょっとしたこう考察であったりね、
うんうん、
みんなで支え合ってるからやっていけるのに、そんなところに市場原理みたいの持ち込んでみたいなとか、ね、
うん、
結構こう問題定義的なところがもあって面白かったです、
うん、
はい、
なるほどね。いやまあそんな風になるとは思ってもいなかったんですが、まあ、でもこの最初に紹介した時点で結構ハマってるみたいなことをおっしゃってましたもんね。
最後の方は止まらなくなってです、
うん、
一日中見てしまいました
。そうなんだ。
最後まで見ないと ここで止めたらなんか欲求不満になるそうだな。全44話だったかな。44だか43だか、
うん、
ちゃんと、42話ではちゃんと人死にましてね。
お
これしあの死にだから42話で人死ぬとかいろいろ。
そうなの？
いやよくわからないですけど、
うん、
結構そういう何かをこう一つ一つに、
うん、
工夫が光る、
うん、
しました、
うん、なるほど。はい、ということで、まあ、ドロドロからなんかいろいろ考えさせられるような内容に行ってきたと。
そうですね、まあ、この話に食いついてくれる人はまあほとんどいないです。
まあでも結構そのさっき冒頭に言いましたけど、そのね、いろんなバラエティ番組でいろんな芸能人の方がそれをネタに話をしてたぐらいなんで、結構ハマってる方も多いのかもしれないなと思って聞いておりましたが、まあ DVD になることがあれば、でもそんだけ話してたらなるんじゃないの？
うん、なるでしょうね、うん、まあテレビ局だってお金儲けなきゃいけないし、
うん、まあぜひ気になる方は見てみてはいかがでしょうかということで、その脚本家さんとかそこら辺チェックしておいて、次の作品とかね注目するのもいいかもしれませんね。はい、ということで、スノーさんの方からは、なんだっけ、赤い
糸の女ですね。
赤い糸の女完結編でございましたということで、お届けしましたただいま第1週、まあ、エンターテインメントの週でございました。お相手は半助と
スノーでした。
ではまた来週。